今朝皆さんと見ていきたい御言葉、それは詩編の30編です。聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。詩編の30編です。1編から皆さんと順に学んできて、ついに全体の5分の1に到達しましたと言っても、まだまだ先は長いかもしれませんけども、でも今日も皆さんと一緒に御言葉一つ一つが私たちに教えてくれているその大切な真理を学んでいこうと思いますので、まずいつものように御言葉をお読みします。ぜひ御言葉を見てください。詩編の30編、ダビデの賛歌、家を捧げる歌。主よ、私はあなたをあがめます。あなたが私を引き上げ、私の敵を喜ばせることはされなかったからです。私の神主よ、私があなたに叫び求めると、あなたは私を癒されました。主よ、あなたは私の魂を黄泉から引き上げ、私が穴に下っていかないように私を生かしておかれました。生徒たちを主を褒め歌え、その聖なる皆に感謝せよ。まことに身怒りはつかの間、命は恩寵のうちにある。夕暮れには涙が宿っても、朝明けには喜びの叫びがある。私が栄えた時に私はこう言った。私は決して揺るがされない。主よ、あなたはご恩寵のうちに私の山を強く立たせてくださいました。あなたが御顔を隠され、私はおじまどっていましたが、主よ、私はあなたを呼び求めます。私の主に憐れみをこいます。私が墓に下っても、私の地に何の益があるのでしょうか。塵があなたを褒めたたえるでしょうか。あなたの誠を告げるでしょうか。聞いてください、主よ、私を憐れんでください。主よ、私の助けとなってください。あなたは私のために嘆きを踊りに変えてくださいました。あなたは私の荒布を解き、喜びを私に着せてくださいました。私の魂があなたを褒め歌い、黙っていることがないために。私の神主よ、私は常しえまでもあなたに感謝します。さて、これから私たちはこの詩編の30編を通して真理を学んでいくわけですけれど、その前に少しこれまでに学んできたことを振り返ってみてください。私たちはこれまでさまざまなジャンルにわたる詩編を通して大切な教えというものを学んできました。例えばある詩編では苦痛の中にあって、ダビデが神様に対して悲痛の叫びを、祈りを上げている様子を見ることもありました。神様、憐れんでくださいって、苦しみを味わって死が間近に迫っていますって、どうかそんな私を助け出してくださいって、そんな嘆きが記されていた詩編を通して、私たち自身も苦痛に置かれた時、苦難に置かれた時に、自分の悲しみや痛みというものを神様にすべて委ねることができ、主の助けを信頼することができるんだという、そんな幸いを学ぶこともできました。またある詩編ではダビデが神様に対して感謝の賛美を捧げている様子を見ることもできました。神様、感謝しますって、あなたは偉大なお方ですって、以前私が困難にいた時にもあなたは私に救いを与えてくださいましたって、そんなあなたを褒めたたえますって、そんな喜びや賛美が記された詩編を通して、私たち自身も素晴らしい神様の姿をいつも覚えて、心から喜びにあふれた礼拝を捧げるということ、そのことの特権や責任というものも学ぶこともできました。では今回見ていくこの詩編の30編が一体どのようなものなのかというと、ここにあるこの詩編の30編はその後者、感謝の賛美が記されています。感謝の賛美がここに記されています。でもここに描かれていたダビデの感謝というものは、単に自分を取り囲む敵や困難から助け出されたことに対するものではありませんでした。彼がここで感謝していたこと、それは自分の犯した罪が原因でもたらされた主の懲らしめから憐れみによって助け出されたことでした。主の懲らしめ、罪を犯した自分のに対して注がれた主の懲らしめから助け出されたことを感謝していたわけです。 でも皆さん最初に読んだ時そのことに気づかれました？もしかしたらちょっと分かりづらかったかもしれません。実はこの詩編を記したダビデは起こった出来事を時系列順には記していませんでした。なので細かく内容を見ていく前にまず詩編全体の大きな流れをつかんでみたいと思います。なのでもう一度一節最初から見ていただくと、ダビデは一番最初のところで主よ私はあなたを崇めますというふうに神様に対して賛美を捧げていました。賛美でこの詩編はスタートしたわけです。そしてそんな彼は自分だけが神様を褒めたたえるのではなくて、4節見ていただくと4節のところには生徒たちよ主を褒め歌えというふうに他の兄弟姉妹と一緒になってそれをしようとしている姿を見ることができます。ですから皆さん最初の1節から5節の部分ではダビデが神様に対して喜びに満ち溢れ心からの感謝を賛美を周りの者と一緒になって捧げている姿を私たちは見て取ることができます。そのことを語った後次に何が出てきていたのかって、それはそのように人々と共に感謝を捧げていたダビデでしたけれども、彼はそれをそのまま続けることはできませんでした。彼はそれ以前に自分の身に何が起こっていたのか、その背景を、その話の全容を私たちに正直に伝えようとしているわけです。それが皆さん6節のところの見ればよくわかります。詩編の中盤にあります6節を見ていただくとこう書いてました。私が栄えた時に私はこう言った、私は決して揺るがされないって。何が言われていたのかって、ダビデはある時神様ではなく自分の力により頼んでいたことがあったということです。これが彼がダビデが告白していた自分自身の罪でした。こうして彼は自分がどんな罪を主の前に犯したのか、そしてそれからどのようにして立ち返ったのか、そして立ち返った自分に対して悔い改めた自分に対して神様がどのように報いてくださったのか、扱ってくださったのかを6節から10節のところに記してくれていました。それが6節から10節です。そしてそれを受けて最後にダビデが語っていたこと、11節12節のところで最後に語っていたことっていうのは最初と同じように神様に対して感謝を捧げようとしていたことでした。自分の罪がもたらしたその苦しみ、厳しい懲らしめから憐れみによって救い出された彼はその神様に向かって褒め歌を歌っていたわけです。皆さんこれが感謝の賛美が記された詩編30編の大きな流れでした。感謝で賛美で始まったその詩編は途中自分自身の罪の告白に続き、そして最後には感謝へと戻っていくわけです。そしてそんなダビデが記したこの詩編を通して今の私たちに教えられていること、それは神様に対して感謝を捧げるべき3つの理由でした。ダビデはこの詩編を通して神様に対してなぜ私たちが感謝を捧げるべきなのか、そのことの3つの理由を教えてくれていたわけです。ダビデは罪を犯した自分の姿を持って同じように罪を犯してしまう今の私たちがどのように神様の前に出て祈りや感謝の褒め歌を捧げるべきなのか、そのことを模範として示してくれていました。ではダビデはどんな理由を挙げてくれていたんでしょう、どんな模範を残してくれていたんでしょう、そのことを考えていきましょうと言いたいんですけど、でもその前にもう一つだけ注目してほしいことがあるので、皆さん今回の詩編についていた表題を見てください。今回の詩編の表題のところにはこんな言葉が付けられてました。ダビデの賛歌、家を捧げる歌って。以前にも何度かありましたけれど、この表題っていうのは多くの場合その詩編が記された当時の歴史的背景というものを読み取るその助けとなるものでした。じゃあ今回の表題から何が読み取れるのかって、皆さんまず容易に言えるのはダビデの賛歌と言われているわけですから、この詩編の著者がダビデだということです。 それは私たちすぐ分かります。じゃあその後に出てきている家を捧げる歌というのは何のことを言ってるんでしょう。でこれには多くの聖書仲介者たちによっていろいろな可能性というものが挙げられています。どんなものかって、ある人はこれがダビデが自分自身の建てた家王宮に対して捧げた歌ではないかというふうに考えていたりもします。彼のために王宮が建て上げられる様子っていうものは第2サムエル記の5章11節から12節のところにもこのように描かれてました。第2サムエルの5章の11から12にこう書いてます。ツロの王ヒラムはダビデのもとに使者を送り、杉材、大工、石工を送った。彼らはダビデのために王宮を建てた。ダビデは主が彼をイスラエルの王として固く立て、ご自分の民イスラエルのために彼の王国を盛んにされたのを知ったって。自分のために建てられていたその王宮を見たダビデがある時神様を忘れて自分の権力を誇っていたって。でもその罪を悔い改めてこの歌を記したんじゃないかというふうに考えている人もいます。そう取ることもできるかもしれません。またある人っていうのはこれがダビデが自分自身ではなくて息子のソロモンが主の神殿を完成させた時に読めるように用意していたものではないかって、準備していた歌ではないかというふうに考えていたりもします。どういうことかって皆さん覚えてます？かつてダビデは主のために家を建てること、主のために神殿を建てることに強い願いというものを持ってました。でこんな言葉を自分の息子ソロモンに対しても口にするわけです。それが第一歴代史の22の7節のところに記されていますけれども、第一歴代史の22の7を見ると、ダビデはソロモンに言った。我が子よ、私は我が神主の皆のために宮を建てようとする志を持ち続けてきたって。ですからダビデは神様のために神殿を建てたいというその願いというものを持ち続けて生きていたわけです。でも実際に彼がその生涯において神殿を建てることはありませんでした。なんでかって、それは神様がダビデに対してこんな言葉を与えていたからです。その言葉がさっきの続きにも記されています。第一歴代史の22の8から10のところを読んでみるとこんなふうに書いてます。ある時私に次のような主の言葉があった。あなたは多くの血を流し大きな戦いをしてきた。あなたは私の名のために家を建ててはならない。あなたは私の前に多くの血に流してきたからである。見よ、あなたに一人の子が生まれる。彼は穏やかな人になり、私は彼に安息を与えて周りのすべての敵に悪面はされないようにする。彼の名がソロモンと呼ばれるのはそのためである。彼の世に私はイスラエルに平和と平穏を与えよう。彼が私の名のために家を建てるって。ですからダビデは自分自身が主の神殿を建てるのではなくて息子のソロモンがそれをなすということを分かってました。でもダビデは主の神殿を建てたいとそのような強い思いを持っていたからこそ一切何もしないで終わりではありませんでした。その思いを持っていたダビデはソロモンが神殿を建て上げるときに必要になるだろうってそう思って、あらかじめお金、金や銀であったり鉄や木材であったり石材といったものを大量に準備して置いておいたわけです。そのことは皆さん時間があるときに第一歴代史の22の14、そこを読んでもらえればわかります。ダビデはそのようにして自分は神様から建ててはいけないと言われたわけであって、自分の息子がそれを建てるときにいろいろなものを用意してました。そしてその用意していた一つとしてこの歌を神殿が完成した時に読めるようにと残していた、書き残していたと考えている人もいます。でそう取ることもできるかもしれません。で他にもさまざまな考え方はあります。しかし残念ながらどれもこれが確実ですと言えるものが分かってはいません。 ダビデがいつどんな状況の中でこの詩編を記したのか、その歴史的背景は今回の表題からははっきりとは読み取ることができないわけです。でも皆さん、問題はありません。これから内容を見ていけば、内容そのものがどんな状況にダビデがあったのか、そのことを私たちにはっきりと教えてくれています。なので表題は皆さんよくわからないものでもありますが、ダビデがこの詩編で私たちに教えようとしていたことは明白でした。神様に対して感謝を捧げるべき、その理由というものがはっきりと記されています。なのでそのことをよく考えてみましょう。この御言葉を通して私たちがますます神様に喜びを表して褒め歌を捧げる、そんな礼拝者として成長していく、その助けになることを心から祈っています。では早速ですけれども、神様に対して感謝を捧げるべき一つ目の理由が一節から五節に記されていました。なぜ感謝を捧げるべきなのか、一つ目の理由は神様が必要な助けを与えてくださるからです。一つ目は神様が必要な助けを与えてくださるからです。まず一節から三節を見てください。こう記されています。一節、主よ、私はあなたをあがめます。あなたが私を引き上げ、私の敵を喜ばせることはされなかったからです。私の神、主よ、私があなたに叫び求めると、あなたは私を癒されました。主よ、あなたは私の魂を黄泉から引き上げ、私が穴に下っていかないように私を生かしておかれました。ってまずダビデはここで神様を褒めたたえるという、その自分自身の強い意志を口にしてました。主よって、私はあなたをあがめますって。でここで出てきているあがめますという言葉ですけれども、これにはもともと高く掲げるといった意味が含まれています。高く掲げるといった意味です。何かを高く持ち上げるということです。そしてここから褒めたたえるとか賛美するとか、そういった意味で用いられることもあります。ダビデはここで自分の愛する主を高々と掲げ褒めたたえようとしてました。彼の心には神様をただ崇めたいという、そんな強い思いが満ちていたわけです。でも皆さん、私はあなたを崇めますと、そうダビデが口にした時に、それは同時にあることをも意味してました。何だと思います？それはダビデがこの詩の前に自分自身をへりくだらせていたということです。彼は自分を高ぶらせるのではなくて、主を高く掲げて褒めたたえようとしてました。皆さん、両方を掲げることなんて絶対にできません。誰かを掲げようとしたら自分は下に下がらないといけないわけです。彼は主の前にへりくだって礼拝を捧げてました。そんな謙遜な態度というものをここで表していたわけです。じゃあ一体どうして彼はそんな態度を取っていたんでしょうか。続きにこう記されていました。2節のところを見てみると、皆さん2節じゃなくて1節の続きを見てみると、あなたが私を引き上げ、私の敵を喜ばせることはされなかったからですって。聞きました？最初に書いてました。あなたが私を引き上げてくださったんだって。ダビデは他の誰でもない、まず神様が自分のことを引き上げてくださったんだって、だからこそ自分も神様を高く掲げたいと、そう願っていました。でここで引き上げというふうに出てきた言葉も、もともと何かを組み上げるとか吸い上げるといった、そんな意味があります。何かを組み上げるとか吸い上げるという意味です。まるである人物が井戸の底から水を組み上げるためにバケツを下ろしてそれを引き上げる、そんな姿をこの言葉は描いているわけです。同じ言葉は箴言の中にも用いられてました。箴言の20章の5節のところを見るとこうあります。箴言の20の5に、人の心にある計り事は深い水、英知のある人はこれを汲み出すって。知恵のある人が他の人の心の奥底にあるその思いや考えというものを汲み出すことができるように、ダビデはここで神様が自分を奥底から引き上げてくださったんだと、そういうわけです。 で詳しいことはこの後見てきますけれども、この言葉を記したダビデというのはかつてまさに死の間際にまで追い込まれていました。皆さん、彼は死にそうになってたわけです。しかしそんな絶望的などん底から神様によって助け出されたからこそ、神様によって引き上げられたからこそ、その神様を褒めたたえようと心に決めていたわけです。また彼は神様が自分のことを引き上げてくださったことだけじゃなくて、神様が自分の敵を喜ばせることをされなかったんだということ、そのことも理由の一つとして挙げてました。そのことを感謝してました。ダビデがここで私の敵というふうに口にしたとき、これが誰のことを指しているのかはここではよく分かりません。これまでの詩編でも目の当たりにしてきたように、彼は常にさまざまな敵にその身を追われ苦しめられていました。だからこそここでも同じように彼に迫っていた敵によって命の危機に瀕していたと、そう考えることもできます。でも皆さん、文脈をよく見てみると、ここでの敵というのはどちらかというと、そういった実際の敵というよりも彼自身が抱えていた霊的な問題、肉体的健康面における問題のことを表していると取ることもできます。どういうことかって、皆さんちょっと続く2節にこのように記されていました。皆さん見ていただくと、2節に、私の神主よ、私があなたに叫び求めるとあなたは私を癒されましたって、癒されましたっていう言葉が出てきてました。でこれは壊れたものを修理するといった意味で用いられることもありますけど、多くの場合は病気を癒すとか傷ついた体を治療するといった意味で用いられたりします。病気を癒すとか傷ついた体を治療するという、そういった意味です。面白いことに、この言葉はある時には医者というふうに訳されることもありました。創世記の50章の2節のところには、創世記の50の2には、ヨセフは彼のしもべである医者たちに父をミイラにするように命じたので、医者たちはイスラエルをミイラにしたというふうに記されています。医者たちって病気を癒すようなその存在のことをこの言葉を表しているわけです。ですからこの癒してくださったんだと、癒されたんだということを言ったときに、そういった病気のことを言っているふうにも取ることはもちろんできますし、もっと言うと、もう少し大きな意味で考えると、これは霊的な問題を癒すこと、罪に対する許しというものを表すこともあります。この癒すっていうのは罪に対する許しというものを表すこともあるわけです。でそのことは御言葉を見てみれば、そのような例というものをいくつか見て取ることができます。例えばエレミアの3章の22節のところを見てみると、エレミアの3の22のところにこう書いてました。背信の子らよ、帰れ、私があなた方の背信を癒そう。今私たちはあなたのもとに参ります。あなたこそ私たちの神主だからです。ってまた私たちがよく知っている箇所の一つでしょう、イザヤ書の53の5のところにもこんなふうに書かれてました。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。ってですからダビデがここで、私があなたに叫び求めるとあなたは私を癒されましたと口にした時、彼は単に健康面において病を癒されたという話をしていたのではなく、霊的な問題、自分が犯した罪に対する許しについても触れていたと考えることができるわけです。そしてそんな彼は3節にもこのように続けていました。3節を見ると、主よ、あなたは私の魂を黄泉から引き上げ、私が穴に下っていかないように私を生かしておかれました。ってダビデは再び神様が自分のことを引き上げてくださったんだと、特にどこから引き上げ出されたって書いてました。特に黄泉から引き上げてくださったんだと、そうダビデは口にしてました。 この黄泉というのは旧約聖書を見たときに墓であったり死というものを表すために用いられたりします。墓であったり死というものを表します。でもこれはもっと言えば差し迫った死といった意味をも持っている言葉です。差し迫った死って、つまりダビデは神様が自分の身に差し迫っていた、もう間近に迫っていたその死から、危うく死にかけそうなそんな危機的な状況から自分自身を助け出してくださったんだということ、そのことを覚えていました。後に出てきている穴に下っていかないように生かしておられましたというのも同じことです。ダビデは死にかけてました。自分の犯した罪によって今にも死にそうになるほどの懲らしめを神様から受けました。おそらく大きな病というものを患っていたんでしょう。しかしそのような中にあった時に主が憐れみによって自分を引き上げてくださったんだって、自分のことを助け出してくださったんだって、そのことを覚えてました。だからこそ彼は主の前にへり下って心から褒めたたえようとしたわけです。この方を高く掲げようとしてました。彼は自分の叫びに応えて主が助けを与えてくださったことに対して感謝にあふれて褒め歌を捧げようとしていました。それが皆さん1節から3節のところに記されていた内容でした。でも皆さん大切なのは、彼はその褒め歌というのをたった一人だけで捧げようとはしていなかったということです。確かに皆さん彼は神様に対して賛美を捧げようとしました。でも彼は他の兄弟姉妹たちと一緒になってそれをしようとするわけです。それが4節から5節のところに記されています。このように皆さん書いているのを見てください。4節、生徒たちよ、主を褒めた歌え、その聖なる皆に感謝せよ。まことに御怒りはつかの間、命は恩寵のうちにある。夕暮れには涙が宿っても、朝明けには喜びの叫びがある。ってダビデはこうして同じ神様を愛する民と一緒になって主に賛美を捧げようとしてました。神様の聖なる皆を、他の何者とも一線を画すこの種の偉大なご性質、偉大な御業を覚えて、この方にふさわしい礼拝を捧げようとしていたわけです。神様によって助け出されたダビデは主の前だけでなく他の人々の前でも喜びに満ち溢れていました。で皆さん、ここでちょっと立ち止まってちょっと考えてみてください。私たちはこのようにしてダビデが繰り返し繰り返し、自分だけじゃなくて同じ神様を愛する兄弟姉妹と愛する者たちと一緒になって主を褒めたたえようとしている、その姿を詩編を通して見ることができました。ダビデは自分の愛する神様がどれほど偉大なお方で、どれほど素晴らしいお方なのかということ、素晴らしいことをなされたんだということを他の人と喜んで分かち合いたいと、その機会を常に追い求めていたわけです。では皆さん、私たちはどうでしょう。神様がこんな驚くべきことを自分の歩みのうちになしてくださいましたって、ひどい苦しみを経験したけれども、でもその中で主はこんな憐れみを教えてくださいましたって、示してくださいましたって、苦しい中にあるけれども、でも神様はこんなことを私に教えてくれましたって、そのような神様に対する感謝であったり喜びというものを、果たして私たちは最後にいつ他の兄弟姉妹と分かち合ったでしょうか。ダビデはそのような感謝を喜んで自ら行っていました。そのことは皆さん、もちろんお互いの信仰の励ましになったことは言うまでもありません。でも私たちがここで何よりも覚えておかなければいけないことっていうのは、ダビデは自分の愛する神様が自分だけでなく他のすべての人々からも常に褒めたたえられる存在だと確信し信じていたということです。皆さん、ダビデは 自分の愛する神様が自分だけのものだとは考えてませんでした。この方は常に自分だけじゃなく全ての人から褒めたたえられるべきだと、そう確信してたわけです。だからこそ彼は感謝することがあればその機会を用いて他の人に喜んでそれを伝えようとしました。どのようなものであったとしてもその機会を用いて他の人とその主の偉大さを分かち合おうとしてました。じゃあ私たちはどうでしょう。皆さん、私たちは日々の生活の中にあって素晴らしい神様の御業を見ることはたくさんあります。神様がこんなに素晴らしいことをなされたんだと、私たちはそのことを味わうことができます。そのことをそれぞれは主に対して賛美するかもしれません。じゃあ皆さん、他の人に対してはどうでしょう。どうです、皆さん、私たちの神様は私たちだけじゃなくて、自分だけじゃなくて他の人からも褒めたたえられるべき、そんなお方だと、果たして私たちは確信してそう信じているでしょうか。この方は絶対に周りの人からも褒めたたえられるべきだって、もしそのことを確信するのであれば、私たちにできる一つのことは、私たちのうちになされたその主の素晴らしい御業を、主の素晴らしいご性質をお互いの間で讃え合うことです。ダビデはそのことをしてました。そのことが彼にとっての喜びでもありました。じゃあ私たちはどうでしょう。ダビデはこうして主に褒め歌を捧げようとしていました。そしてそのことに関して、この箇所で特に鍵となる表現が五節に記されています。ちょっと皆さん、五節をもう一度見ていただくと、五節にこう書いてました。御怒りは束の間、命は恩寵のうちにあるって。御怒りは束の間、命は恩寵のうちにあるって。ここで出てきてる、じゃあ御怒りというのは一体何に対する怒りなんでしょう。これはダビデの罪に対して燃え上がっていた神様の怒りでした。燃え上がった神様の怒りでした。自分の力を過信して高ぶり、後で見ますけど、自分の力を過信して高ぶり、神様を忘れた、そんなダビデに対する厳しい怒りでした。しかし同時に、その怒りというものがここではいつまでも続くものではなく、束の間のものなんだということをダビデは言うわけです。主はその罪を悔い改めて減り下ったものに対してはいつまでも怒っておられないんだって、恵みを与えてくださる誠実なお方なんだと、そういうわけです。高ぶる者に対しては敵対するって、怒られるって、でもへりくだる者に対しては恵みを与えてくださるって、このことは新約聖書の中でも私たちどこかに書いてましたよね。ペテロもそのことを言ってたわけです。第1ペテロの 5-5 にも、神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからですというふうに記されています。もちろん聖なる神様は傲慢さを含めどんな罪に対しても必ず怒りを燃やされる、そんなお方です。しかしその怒りというものも束の間のものでした。続きにこう書いてまして、5節の、夕暮れには涙が宿っても、朝明けには喜びの叫びがあるって。ここでダビデが言わんとしていることも同じでした。確かにダビデは罪を犯して神様からの死の危険を覚えるほどの厳しい懲らしめというものを受けました。その懲らしめによって夜涙を流すこともあったでしょう。しかしその罪を心から悔い改めた時に、主は憐れみを示して罪を許してくださり、その試練から助け出してくださったんだというわけです。ですから皆さん、ここでのポイントはこういうことです。終わりのない夜がないように、必ず次の日には朝がやってくるように、どんなに厳しい試練も終わらないことは決してないということです。神様の主の懲らしめも終わらないことはないんだって。そしてその苦しみや懲らしめというものが一時的なものであるもの、いつかの間のものであるものに対して、罪を許されて主のうちに喜びや平安を見出したものの祝福はいつまでも続くものだというわけです。懲らしめはつかの間だけど、でも喜びはいつまでも続くんだって。 そしてこれは聖書の中でも繰り返し教えられていることでもありました。パウロも第二コリントの4章の17節のところに書いてます。今の時の重い患難は私たちのうちに働いて計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。またペテロも第一ペテロの1章の6節から7節のところに、第一ペテロの1の6から7のところに、今はしばらくの間さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、あなた方の信仰の試練は火で精錬されつつなお朽ちていく金よりも尊く、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉になることが分かりますって。数多くの試練や困難を味わったパウロやペテロはこの真理を分かってました。この地上における苦しみというものは一時的なものに過ぎないんだって。それよりもその後に待ってるものの方がいつまでも続く素晴らしいものなんだって。もしかしたら今まさにひどい困難に直面して終わりの見えない状況に悲しみや恐れを抱いている方が、その試練がいつまでも続くかのように感じて希望を見出せないような、そのような中にいる方もいるかもしれません。この御言葉が私たちに教えてくれていること、それは私たちがこの地上で味わうどんな苦しみも、この地上での生活を終えて天で喜びにあふれるその永遠の時を考えれば一瞬のものだということです。だからこそ皆さん、この主にある希望を覚え続けることです。主の約束を心に留め続けることです。さまざまな問題に私たちは直面することがあります。時に罪を憎まれる主は私たちに懲らしみを与えられることもあります。しかしそれは私たち一人一人がますます清くなっていくために必要なものとして、愛の上うちに神様が与えてくださるものなわけです。またそれに加えて、誰よりも、皆さん、誰よりも、私たちよりも私たちのことを知っておられる神様は、私たちが耐えられないほどの試練を合わせることはないんだということ、むしろ脱出の道を備えてくださるんだということを約束してくださっていました。そんな憐れみ深い神様が、誠実な神様が共にいてくださるわけです。だからこそこんな必要な助けを与えてくださる方に信頼して、この方のうちに喜びを見出して歩み続けることです。ダビデは罪を犯しました。そして罪を犯したからこそ大いに苦しみました。しかし罪を心から悔い改めたその彼を、神様は憐れんで必要な助けを備えられました。涙の夕暮れを迎えても喜びの朝がやってきたわけです。その素晴らしさを味わったからこそ、ダビデはただ主を褒めたたえていました。神様は必要な助けを与えてくださるんだ、それが神様に感謝を捧げるべき一つ目の理由でした。次に神様に対して感謝を捧げるべき二つ目の理由が6節から10節に記されています。2つ目の理由が6節から10節のところに記されています。2つ目は、神様が懲らしめを通して心を砕いてくださるからです。神様が懲らしめを通して心を砕いてくださる方です。皆さん、もう一度6節をよく見てください。ダビデは自分の犯した罪についてこのように述べてました。私が栄えた時に私はこう言った、私は決して揺るがされないって。ここで出てきている栄えた時という言葉ですけれども、もちろんこの言葉からも容易に想像できるように、豊かさであったり裕福さ、そういった意味がここには含まれています。でもそれ以上に、皆さん、この栄えた時という言葉には自己満足であったり独りよがりといった意味もあるわけです。自己満足であったり独りよがりといった、そんな意味です。要するにこの言葉は単に豊かさだけを表していたわけじゃなく、その豊かさから生まれてきやすい人の間違った態度というものをも表していました。そしてこの豊かさから出てくる自己満足、独りよがりの態度というものに関しては、聖書の中で何度も何度も警告されていたものでもありました。例えばイスラエルの民に対してこんな警告が申命記の8の11から14でなされています。 申命記の8の11から14を見てみると、気をつけなさい、私が今日あなたに命じる主の命令と主の定めと主の掟を守らず、あなたの神主を忘れることがないように、あなたが食べて満ちたり立派な家を建てて住み、あなたの牛や羊の群れが増え金銀が増し、あなたの所有物が皆増し加わり、あなたの心が高ぶり、あなたの神主を忘れるそういうことがないようにって。またユダの王エホヤキミという人物に対してもエレミア書の中にこんな言葉が残されています。エレミアの22の21のところを見ればこう書いてます。あなたが繁栄していた時に私はあなたに語りかけたが、あなたは私を聞かないと言った。私の声に聞き従わないということ、これが若い頃からのあなたの生き方だったって。イスラエルの民に対しても、またエホヤキムに対しても厳しく警告されていたことは同じでした。人がいろんなものに満ち溢れ繁栄すれば、そこにはいつも神様を忘れ自分の力により頼むという傲慢さが生じるようになりますよって。そしてその罪にダビデも陥ってしまったわけです。ダビデは王様でした。たくさんの財産も立派な建物も多くの家来にも恵まれていたことでしょう。しかしそれらは神様から与えられたものであって、彼自身が自分の力で手にしたものではありませんでした。神様を忘れていた、そんな彼が持っていた問題何だと思います？それはプライドでした。彼は自分の力であったり知恵であったり持ち物に信頼を置いてました。そのようなものに満足を見出していたわけです。皆さん、そのような別のものに満足を見出していたら、他のものに耳を傾けようとはしないわけです。彼のそういったプライドにあふれていた心というのは、神様のことを褒めたたえるのではなく、私は決して揺るがされないと、そう自分自身を褒めたたえていたわけです。皆さん、御心にかなった歩みをしていたあのダビデですらこんな罪を犯してました。そしてそんなダビデには神様の厳しい懲らしめというものが与えられるわけです。7節を見ていくと、特に後半に注意してみるとこう続いてました。7節、主よ、あなたはご恩寵のうちに私の山を強く立たせてくださいました。その後、あなたが御顔を隠され、私はおじまどっていましたが。神様がプライドにあふれていたダビデにしたこと、それはご自身の御顔を隠されることでした。御顔を隠すというのは、以前にも何度か他の詩編でも登場してましたけれども、簡潔に言えば、神様が憐れみを示すのではなく、ご自身の恵みや祝福を与えないようにされるということです。神様が憐れみを示すんじゃなくて、ご自身の恵みやそういったものを与えないようにされるということです。つまり自分の力により頼んで主を忘れているダビデに対して、神様は彼が悔い改めるまではご自身の愛や祝福を注ぐのをやめられたということです。すると皆さん、どうなったと思います？ダビデどうなってました？彼はおじまどっていたわけです。おじまどうというのも、皆さんイメージがしやすい言葉かもしれませんけど、これにも突然恐怖に襲われるとか、広く怖がり震えおののくといった意味があります。恐ろしさのあまり震えおののくわけです。ダビデの姿想像できません？周りを豊かさで囲んでいると囲まれていた時は、自分の力を過信して私は決して揺るがされないんだとそう豪語してました。でもダビデに対して神様がその御顔を隠されたことによってどうなったかって、彼はすぐに震え上がり簡単に揺らいでしまっていたわけです。神様が自分と共におられないんだということが分かった彼のうちには、もう平安ではなく恐れが、喜びではなく絶望が広がっていました。神様はそのようにして懲らしめを通して、ご自身のしもべであるダビデの間違った態度、愚かな心を砕かれたわけです。 そして砕かれたダビデはどのように応答していたのかということ、そのことが8節以降にこう書いてました。8節が続いてます。主よ、私はあなたを呼び求めます。私の主に憐れみを乞います。私が墓に下っても私の血に何の益があるのでしょうか。塵があなたを褒めたたえるでしょうか。あなたの誠を告げるでしょうか。聞いてください、主よ、私を憐れんでください。主よ、私の助けとなってください。って、何してました、ダビデ。彼がしていたことはただ主の憐れみを恋し求めることでした。言い換えれば、彼は罪を犯した愚かな自分に対して、本来は絶対に値しないもの、神様の恵みというものを求めていたわけです。ダビデは自分自身の罪深さに気づきました。自分の傲慢さやプライドを分かりました。本来であれば全てが神様からのものなのに、自分自身の力を誇っていたその愚かさというものを認めていました。だからこそ彼は主が憐れみを示してくださって助けを与えてくださることをへり下って求めていたわけです。でもこれを聞いてある人は思ったかもしれません。ちょっと待ってくださいと。彼が憐れみを求めてへり下っていたのは分かりましたって。でもだとすれば9節の言葉はちょっとおかしいんじゃないんですかって。9節を読むと、なんか彼の態度が大きく感じるんですけどって思いませんでした。9節にこう書いてましたよね。私が墓に下っても私の血に何の益があるのでしょうか。塵があなたを褒めたたえるでしょうか。あなたの誠を告げるでしょうかって。どう思います。確かに一見すると憐れみを求めているはずのダビデが神様とある種の駆け引きをしているかのような、そんな印象を受けるかもしれません。死にかけの彼が自分自身のことにとらわれて、神様って、いや、あなたは私を助けた方がいいですよって、もし自分が亡くなって塵と化してしまえば何の得もありませんって、むしろあなたは自分を褒めたたえるそんな礼拝者を失ってしまうことになるんですよって、だから私のことを助けた方がいいですよって。皆さん、果たしてダビデはこんな態度、こんな傲慢な態度をここで取っていたんでしょうか。もちろんそうではありませんでした。彼はここで自分のことにとらわれていたのではなく、神様のことにとらわれていました。もっと言えば、罪を犯した時には自分の栄光が称えられることを望んでいたダビデでしたけど、ここでは神様の栄光が人々の間で褒め称えられることを望んでいたわけです。神様の栄光が人々の間で褒めたたえられること、そのことを何よりも願っていたからこそ、彼は憐れみを求めて祈りを捧げてました。神様って、本来であれば私には死が値しますって、でも私を憐れんで生かしてくださいって、許されるのであれば私はあなたの栄光を人々に大胆に伝えますって、でもそれも死んでしまえば、死んで墓に入れられてしまえばできなくなってしまいますって、こんな愚かな自分にさえどれだけ神様が誠実でいてくださったのか、そのことが述べ伝えることができなくなってしまいますって、死んでしまえばそれができなくなってしまいますって、だからあなたの栄光がますます人々の間で明らかにされる、そのために私を助けてくださいって、私を恵みによって生かしてくださいと、ダビデはそのようにして自分には値しない憐れみを、憐れみによる救いというものを求めていました。でも皆さん、ここで何よりも私たちが覚えておきたいこと、それは皆さん、死を間際にしたダビデの心にはもはや自分自身のことではなく神様の御側が崇められることがあったということです。皆さん、彼はもう死にかけてたわけです。その死を前にして彼が思っていたことはもう自分のことではありませんでした。神様のことだけに彼の心は向いてました。彼の自分勝手な高ぶった心というものは主の厳しい懲らしめを経て砕かれていたわけです。そしてそんなへり下ったものへと変えられていた祈りというのは聞かれました。 もうすでに1節から5節のところで見ましたけれども、神様はそんな砕かれた悔い改めたダビデのことを憐れんで、死からの助けというものを与えられていたわけです。主の懲らしめはダビデに死を感じさせるほどの大きな苦しみというものを与えました。しかしその懲らしめがあったからこそ、彼の間違った態度は、彼の内にあった罪というものは砕かれ、彼の心は大きく変えられました。それが懲らしめを用いて神様がなされたことだったわけです。そしてそんな主の働きを味わったからこそ、ダビデはただ主を褒めたたえようとしていました。神様が懲らしめを用いて通して心を砕いてくださること、それが感謝を捧げるべき2つ目の理由でした。そして最後3つ目の感謝に、3つ目に神様に感謝を捧げるべき理由が残りの11節から12節で挙げられていました。3つ目の理由は、神様が喜びを与えてくださるからです。3つ目の理由は、神様が喜びを与えてくださるからです。11節を見ていただくと、11節にこのように記されてました。あなたは私のために嘆きを踊りに変えてくださいました。あなたは私の荒野の時、喜びを私に着せてくださいましたって。ここで荒野という言葉が出てきてましたけど、これは身につける人々が悲しみであったり悩みであったり痛みや失望といったものを表す時にまとっていた、そんな衣服でした。例えば愛する息子ヨセフがいなくなったということを知ったヤコブが、その荒布をまとっていた様子を創世記の中に見て取ることができます。創世記の37の34を見た時に、創世記の37の34には、ヤコブは自分の着物を引き裂き、荒布を腰にまとい、幾日もの間その子のために泣き悲しんだって。ですから荒布というのは、そんな大きな悲しみであったり悲痛というものを表すのに用いられるものでした。しかしそんなものでさえ、そんな悲しい状況でさえ、神様は変えることができるお方だったわけです。ダビデはここで言ってましたよね。神様は私を憐れんで、自分の嘆きを踊りへと変え、荒布を解いて喜びを着せてくださったんだって。死の苦しみを味わっていた、そんな彼の心の内にはもう一切の失意や恐れというものは存在していませんでした。彼の心にあったもの、それは喜びであり、神様に対する感謝だけだったわけです。もちろんダビデはそんな素晴らしい御業を成してくださったのが自分ではなく神様であることを忘れてはいませんでした。だからこそ皆さん、6節のところでは、私が栄えた時に私はこう言った、私は決して揺るがされないと、こう私私私と言葉を繰り返していたのに対して、この11節のところでは、あなたは私のために、あなたは私の荒布の時と、あなたに対して目を向けてました。言い換えれば、主に対して心を止めていたということです。そして他の誰でもない主の憐れみが自分のうちに喜びを与えてくださったと覚えていたからこそ、ダビデは何をしたと思います？もう分かりますよね。彼はそのことを賛美し、その神様にいつまでも感謝を捧げていたわけです。彼の魂が黙っていることなんてないように褒め歌を歌っていたわけです。で、皆さん、ちょっとだけここで考えてみてください。ここで、私の魂があなたを褒め歌い、黙っていることがないためにって、そう彼は言ってました。彼の心が神様に対して褒め歌を歌わずに黙ってた時って、いつだと思います？それは彼自身が自分自身により頼み、自分の力を誇りとしているその時でした。自分の権威や栄光を称えていた時に、その口には神様の栄光を称える賛美なんてあらなかったわけです。神様にではなく自分自身に焦点が向いている時、そこには主への感謝などなく、その魂は黙っているわけです。これは皆さん、私たちも同じです。もし私たちが自分自身のことに焦点を置いている時は、私たちの心から神様に対する感謝というものは、賛美というものは出てきていません。しかしそんな愚かな心を神様は憐れみによって砕いて、ダビデのその心を一変させられました。 ダビデのその嘆きというものを喜びへと変えられました。だからダビデはその主の素晴らしさに感謝して、とこしえまでもこの方の栄光を褒めたたえようとしていたわけです。ダビデは同じ過ちを繰り返そうとはしませんでした。二度と罪を犯さなくなったのではありません。でも自分の誤った心を砕かれた彼は、同じ罪を犯さないように自分に目を向けるのではなくて、ただ主に心を止めて、そしてこの方に変わらず礼拝を捧げようとしていました。皆さん、これがダビデが私たちに示してくれていた、私たちに残してくれていた彼の模範でした。じゃあ皆さん、私たちはどうでしょうか。これまではダビデの姿を学んできたわけですけれども、果たして私たちは主にどんな時も感謝を捧げるものとして歩んでいるでしょうか。自分の悩みをよく振り返ってみてください。普段私たちはどんな時に感謝を忘れてしまったり、心から賛美が失われてしまいやすいでしょうか。もちろん様々な場面で私たちはチャレンジを受けることはあるでしょう。この詩編でも見てきたように、大きな試練に直面し、その試練がいつまでも続くかのように思える時に、私たちは心からの感謝を神様に捧げることに難しさを感じてしまうことがあるかもしれません。皆さん、試練を受ける時の一つの大きなチャレンジというものは、試練は神様を見るのではなく自分自身を見るようにと仕向けることです。そして私たちが自分自身のことにとらわれすぎてしまえば、私たちは神様に信頼することも、私たちは神様に頼ることも、私たちは神様に感謝を捧げることも忘れてしまいます。またそれだけでなく、私たちの持っているプライドというものが心の内から感謝を奪い去ってしまうこともあるかもしれません。どうでしょう。日々数多くのものを私たちは与えられているわけですけれども、それらがすべて神様から恵みによって与えられているんだと、そういつも覚えて歩んでいるでしょうか。神様のうちに信頼を置いているでしょうか。それとも神様を忘れて、自分自身や何か他のもののうちに信頼を置いて歩んでいるでしょうか。皆さん、同じことです。もし私たちが神様を別の何かと置き換えて、そこから目をそらしてしまえば、私たちの心は主を褒めたたえることなどできなくなってしまいます。だからこそ、皆さん、今日の御言葉が教えてくれていたことをいつも覚え続けることです。聖書は地上で味わう私たちの試練というものがいつまでも続くものではないんだということ、一時的で終わりがあるものなんだと、そう明らかにしてくれていました。それに加えて、その試練を耐え抜くためのその力や助けというものを神様が恵みによって与えてくださること、何よりもこの方のうちにある喜びや祝福を神様を愛する者たちは永遠に楽しむことができるんだと、そう約束してくださってたわけです。皆さん、だとすれば、この神様の誠実なご性質を疑うのではなく、そのことを信じることです。この方の約束を信じて、主の助けを期待し、祈り求め続けることが私たちにはできます。また同時に、私たちが御言葉を見るときに、御言葉は全てのものが神様のものであり、そしてこの方に栄光を期すること、それこそが私たちにとっての喜びであり責任であるということも教えてくれていました。自分自身により頼み、自分の栄光を称えるのではなくて、主により頼み、主の栄光を褒め称えるものとして歩むことこそ、決して揺るがされることのない歩みだというわけです。だとすれば、皆さん、私たちがどこに目を留め続けるのかということは、非常に大切なことになります。この主の御力と御業に心を留め続け、そしてこの方に褒め歌を歌い続けることです。もしまだこの主を個人的に知らない方がこの中におられるのだとすれば、よく考えてみてください。神様を愛する者に対するその主の怒りというものは一時的なものなんだということを、ダビデは確かに教えてくれていました。しかし、聖書は神様に逆らう者に対しては、逆らって生きる者に対するその御怒りは一時的なものではなく、永遠に続くものであるということをはっきりと教えてくれています。この一時的、この人生にあえて、この地上での歩みにおいて、少しは平和を持つことができるかもしれません。でも必ず死後、神様に逆らって歩むそのような罪人に対して、 神様は厳しい怒りを裁きを与えられると創世書は約束しています。でもそのように歩み続けることは続ける必要はありません。聖書は私たちに本来であればそんな私たち神の御怒りを受けるべきそんな私たち一人一人の罪人のために主イエスキリストが神の御子イエスキリストがこの地上に来てくださりこの方が私たちの代わりに十字架にかかってくださったことそしてこの方の犠牲と復活を通して私たちに罪の許しを与えてくださったんだということを記してくれていました。だからこそ皆さんもしこの書を知らない方がいるのであればイエスキリストを自分の救いの主として知らない方がいるのであれば今日この方を受け入れてこの方に従い信じ従うその歩みを始めてください。この方のうちに誠の喜びが誠の救いがあります。兄弟姉妹の皆さんダビデは自分の愛する神様が必要な助けを与えてくださり懲らしめを通して心を砕いてくださりそして心に喜びを与えてくださるからこそどんな時も感謝を持って褒め歌を捧げていました。では私たちはどんな感謝を日々捧げて生きていくでしょうか。主に礼拝を捧げ続ける者として感謝を捧げる者として共に成長していきましょう。最後一言祈ります。天におられる愛する父なる神様、皆を心から褒めたたえます。神様、あなたは私たちに対していつも憐れみ深く、私たちのような愚かな罪人に対してあなたは恵みによって多くのものを与えてくださっています。何よりも私たちのようなものに対してあなたはイエス・キリストご自身の御子を与えてくださいました。本当に私たち一人一人あなたの恵みによって生かされていることを覚え心から感謝いたします。どうか神様、このような素晴らしい神様が共にいてくださるということをいつも覚えこの方に対して感謝を捧げるものとして歩み続けていくことができますように。こんな私たち一人一人があなたに対してできるふさわしい一つの応答はいつもあなたの栄光を期することです。ですからどうか私たち一人一人があなたの偉大さをあなたの約束を覚えてそこに信頼し喜びを見出しながら歩んでいくことができますように。どうか一人一人に続けてあなたが助けを与えてくださいますように。神様、本当に私たちのようなものに対して恵みを与えてくださっていることに心から感謝いたします。あなただけが褒めたたえられますように。この時を感謝し御言葉に感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。